ベントについてなんですけど、まあ、皆さんご存知の通り今回福岡開催ということで、まあ、少しとか日本の出し物を出したり、実行委員会の方にまとめてやったので、まあ、実行委員会の委員長の細谷さんがスピーチをされたり、それ以外ではですね、今回日本開催としてジャガモのセッションという日本語で開催するセッションを待っているということで、まあ、少し国内開催特有のここにもあったかなというところですね。ちょっとこの画面の図はなんとなく福岡なんで安直な発想で私だけ特に見ていくとは何の関係もありません。はい、で、ここ数回の傾向としてはですね、これまでその AP ニックとアプリコットの共催ということで技術者ですとか、あとはまあその資源管理に興味のある人たちが集まっているイベントっていうことだったんですけれど、まあ、過去数回から AP 地域のいろいろな団体が集まる場として、もう少しこうテーマとか参加する人たちが広がってきている傾向があるような気がします。例えば APTLD というのはアジアパシフィック地域の CCTLD や、まあ、ドットアジアのような組織が集まって、まあ、ドメイン名に関して、情報交換をしている。 AP スターというのはもう少し幅広く、例えばおそらく ISOC とか ICAM も入って、まあ、AP をベースに活動する組織が集まっている機関だったり、 APIX は、まあ、名前の通りアジア太平洋地域における IX の集まりで、まあ、国内からは国内の IX も参加されています。それはクローズコミュニティです、それから AP サートなので JP サート日本にありますね、インシデント対応も、まあ、そのアジアパシフィックという形でどんどんどんどんこういろいろな分野 のグループが集まってきているなというところです。でさらに今回は A 版というアカデミアも一緒に開催したという会議でしたので、非常に盛りだくさんでした。でアドレスポリシーの面では提案が4点議論されて、コンセンサスが得られたものは一点もなかったんですけど、3点が継続議論となっているので、この夏のエピニックの会議でもう一度議論されるという観点では、ぜひちょっと日本の皆さんのご意見をお伺いできればと思っています。この開催概要はもう見ていただければ分かるかなというところなんですけど、規模感としてはだいたい800名強なので、ジャノフよりも少し多いかなというところですかね。ただ、まあ、54経済圏ということで、まあ、台湾も含めてちょっと国とは言えないので経済圏という言い方をしているんですけど、まあ、それくらい多様なまあ、アジア太平洋地域以外からもですね、いろんな人が集まってきているというところです。で今年はアプリコットかな、APIA の、何周年記念かだったみたいで、ちょっと今度はこのロゴ、このロゴと同じ形のケーキを会場で出したりというふうに祝ったりもしていました。で、キーノートはこちらの3名ですね。まあ、日本からは災害時におけるインターネットについて早野先生が発表されて、クロージングで発表されていて、まあ、多くの参加者に非常に評判が良かったみたいですね。実感を伴った体験ということと、インターネットがこういう実際 の課題があったときに対応できるということが語られていたのでということです。それから今年、去年は早野機能を取り巻く状況というのは、まあ、一部の人たちの中では非常にホットなトピックなんですね。ということもあってですね、キーノートスピーチ、ICANN の、まあ、アイアナデパートメントのヘッドを務めている方が、まあ、歴史を振り返ったスピーチをしていました。でプログラムの構成は、まあ、大体いつもの通りでして、まあ、それぞれの組織が自分の組織に関わるようなセッションを企画をしていたので、まあ、例えば AP サートはセキュリティに関することにフォーカスをしていたり、 APIX は当然、まあ、X に関わることというような構成になってまして、特にアプリコット AP リンクセッションの構成としてはチュートリアルやハンズオンで、SIGっていうのが継続的に特定のトピックについて議論するセッションで、今ポリシーシグ、NIR シグ、NIR シグはパスパンさんが一応務めているものですね。でジェミニックのような国別レジストリが集まって情報交換をしているものです。で今回新しくできたのはコーポレーションシグというものができました。それから、まあ、あとはテーマ別のセッションがあったり、まあ、ピアリングフォーラムのようなピアリング交渉とかコネクションを中心にやっているようなセッションがあったりというところです。で今回は選挙がありまして、まあ、皆さんご存知ないので一人一人どうということを語ってもちょっとあまりピンとこないかもしれないですけど、これも全部オープンに選挙がされているんですね。 会もコミュニティから選ばれて、メンバーの一覧も写真付きで名前が載ってまして、なので、JP リーグの前村もこの URL をクリックしていただくと、と思っています。それから、まあ、ポリシー支部、JPOPM のアジア、AP リーグフォーラム版がポリシー支部に該当するんですけど、山西さんが、まあ、これまでコーチェアを務めていたのがチェアに就任をされました。なので、そうですね、日本だとこの JPOPM で単独でやっているんですけれど、アプリコット AP リーグっていうと、もっともっと広い大きなテーマの中でポリシーがあるという、ポリシーに関する議論があるというところです。それからコーポレーション支部というのはですね、ライプ地域、ヨーロッパ地域でこういうワーキンググループがありまして、もう少しその資源管理にも関わって、まあ、政策にも関わるような話を取り扱いましょうということで、まあ、新しく立ち上がったものです。同じではないんですけど、一番近いのだと国内だと IGCJ かなというところですかね、はい、資源管理に関わるプログラムってポリシー支部以外にもこれだけいろいろあります。でアドレスポリシー提案について話し合うセッションはポリシー支部だけなんですけど、例えば NIR 支部だと、まあ、他の NIR どういう活動しているのかということを知る機会がありまして、JP リーグも当然発表しているんですけど、最近はですね、やっぱりインドと中国が非常に勢いをつけていまして、今までは日本が一番その指定事業者の数も多い NIR だったんですね。だいたい450事業者くらいいるんですが、もうインドの NIR 結構新しく数年前に、もう 2,3 年前にできたばっかりなんです。もう670ぐらいの会員がいると。中国もそれくらいいるというところだったり、まあ、資源 の, その、まあ、消費のペースも非常に中国なんか早いかなというところですね。国活、在庫枯渇してはいますけれど、V6 も伸びてますし、最後のスタシハチからの分配も伸びているというところで、シーエヌニックの発表を見ていただくと、こういう動機が全部出ていたりします。それからちょっとまた中国の話なんですけど、まあ、V6 の促進をやっている中で LTE を V6 対応にするということが政府が推奨しているといや取り組みもあるそうです。ということで、まあ、意外と NIR 支部資料を見ると動向が分かっているかなと思います。でグローバルレポートっていうのが、まあ、AP リーグ以外の RIR がどういう活動をしているのかっていうことと、それからもう少しですね、今までは、まあ、そう基本的に RIR のみだったんですけど、少し対象を拡張して ICANN がアップデートもあれば、アヤナガがアップデートもあれば、ISO と ASO というふうにですね、連携させると、まあ、こういうふうに広がってるって表れなのかなというところです。で先ほどそのパワータの方からその移転の、まあ、リストの中からどれくらい承認があったのかっていうのが発表されてたって言ってましたけど、これきっと AP リンクサービスシステム発表なんですよね。なので AP リンクの、まあ、人が自分たちのサービスにおいて特筆すべきことを紹介するのが AP リンクサービスシステムセッションで、プログラムのリンクの中からこの名前のセッションをクリックしていただくと発表が見れるというところですね。あと今回日本開催だったので、日本語でのポリシー解説セッションというのも、ランチタイムにあったようです。で V4 でですね、移転なんですけど、大体こういう場ってブローカーの人がミーティングに参加して、まあ、参加者と情報交換していることが多いんですね。で医者だけじゃなくて複数の方が参加しているので、もう大体顔を見るとこの人この会社の人かなっていうのが分かるくらいには皆さん交流されています。で今回は VO マーケティングからの発表があってですね、まあ何でしょうね、移転をしたい上での、まあ、ヒントとして、まあ、購入時にどういうところに気をつけなければいけないか、例えば購入するアドレスがブラックリストされてないかというのチェックの方法が、紹介されていたり、どういうことが交渉解消になり得るのか、それ値段以外にも、ちょっとすぐに覚えてないですけど、なんかこういうことが交渉になりやすいですよということがリストアップされていたり、相場感が出ていたりというところですね。で、まあ、移転でここが移転サイズ別の件数の紹介で、その件数として一番多いのは、まあ、スラッシュ24がやっぱり一番多いですね。まず合計されている移転の数を見ていくとスラッシュ16が多い、まあ、これはサイズが大きいので、まあ、当然なのかなと思いますし、まあ、そこそこの数も例えば16を超えるとなかなか件数ないんですけど、まあまあ出ているというところです。で、今後の展望というか、まあ彼女の分析を見るとですね、 そのアジア太平洋地域の中から出ていけるその移転元となれる場所というのは限られているので、その地域の中の移転先というのはですね、あのアメリカの移転を少しだけでも時間かかるので、多少値段を上乗せしても地域の中でさっさと移転を進めたいというような傾向にあるというようなことでした。あとやっぱりヨーロッパ地域が、あの先ほど川端さんの発表からあったように、まあ、非常に活発であるというような話もあったりしました。で、政策系のセッションは今回はそのアイアナ機能の監督権限の移管についてのパネルディスカッションがあって、後であのこのトピックについては詳しくお話ししますけれど、ドメイン名のコミュニティを代表する方や私が番号を指名、それから、ジャノゴ会長の川村さんもですね、運用者の立場から登壇をしていただいて、議論をしました。で、今回はですね、もう提案を提出 してしまっているタイミングだったので、今後実装に向けてどういう準備をしていかなければいけないのかというところが、まあ、特にあの議論になっていました。後であの詳しく別の発表でも紹介しようと。で、あとはコーポレーションシルで、これあの新設のシルとしてセッションは初開催でした。で、 ITI や ITU の人からもパネリストとして登壇されていて、 ITU の人なんかはあの、まあ、VM あの ITU っていろいろなセクターがあるんですね。その中で特に途上国への、 あの支援というのを、まあ、あの力を入れているセクターは APNIC とトレーニングの面でパートナーシップを組んで、グループについてトレーニングをするというようなことをやっているようです。で、まあ、セッション全体としては、まあ、このようにですね、その今後、資源管理は資源管理だけとか、オペレーターはオペレーターだけってやって いけないような課題もいっぱい出てくるので、じゃどういうことを連携していくのが良いのかということは、例えば ITI の中でもですね、あの GTLD のクイズ の情報交換やあの登録のあり方の見直しがあの検討されていたり、あとは、まあユニバーサルアクセプタンスといって、ITM 以外にもその新 GTLD があの正しいドメイン名として電子メールアドレスとして認識されないという問題が出てきてですね、そういうことをどういうふうに情報公開していきましょうというようなことが、問題提起として出されていました。まあ、それ以外のセッションとしてもっといろいろテクニカルなものがあったんですけど、まあ、あの準備リンクの視点からすると資源管理を利用した技術ということで、Vlookのレディネスメジャーメントをこれ毎回やっているので、定点観測のような形で、まあ、どれくらいそのメジャーメントになっているのかということや、RPKI のディプロイメントパネルなんかもありましたね。ジャノムスピーカーからも、まあ、発表登壇があって、ジャノムのセッションもあったり、まあ、個別にもともとジャノムで発表されていた方が今回 LT を個別のセッションに発表されていたりというところ、や番外編としてはあの少し前にジャノムで、その女子トークみたいなセッションがあったんですけど、まあ、それをあのアジア太平洋地域にもあの持ってきて、みんな日本の方、皆さんおなじみ の日本の方が話をしているというセッションもあったりします。で、アドレスポリシーに関する議論なんですけれど、今回非常に印象的だったのは、これまでは割と物をその言うというのが、まあ、例えば日本ですとかオーストラリア、ニュージーランドというような先進国からの意見が多かったのが、非常に南アジアの声が活発になっていたところが印象的でした。これはまあ複数の要因があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、経済的にももう少し余裕が出てきたというところもあるでしょうし、あのサドムやいろいろな、TVのものとかバングラデシュのものですとか、そういうのがもっと出てくるようになったので、まあ、なんでしょうね、こういう分野に興味を持って意見を言う人が出てきたというところなのかなという気がします。なので4点あるポリシー提案の2点は南アジアの事情をまあ反映して提案されたものです。ここの中で継続機能となっているものが S バンドの割当基準の見直し、 V4 の PI アドレスの基準の見直し、 V6 のユーザー割当サイズの登録についてもう少し定義していきましょうということですね。で、これ国内でもずっと議論してきた予約済みの V6 に対して、初回割振サイズをスラッシュ29まで申請すれば拡張できるという提案は取り下げという形になりました。で、ちなみにまあこのように提案以外でのポリシー議論でもいくつかありまして、例えばまあ皆さんおなじみのジェフ・ヒューストンさんからは V4V6 のアドレスの分配とルーティングの傾向の比較があって、まあ、当然 V4 においてはもっと経路が細かくなっていって、 報告される経路 の, あのなプレフィクスの単位がどんどんどんどん細かくなって、まあ、報告されてるんですよっていう傾向が、まあ、あったり、まあ、Vlookによっては大幅にあの経路数が伸びているというような分析がありました。スライドをご覧いただけます。それ以外にも、まあ、あのもう少しそのネットワークの不正利用の対応のために今の分析だと十分じゃないので、どういうふうに正確性を向上できるんだろうという問題提起ですとか、まあ、ライフ地域であの移転ポリシー施行したので、まあ、その紹介とどういう形でエピニック地域と移転ができるのかというような相談がありました。でちなみにこ の, あのライフ地域の移転においてはですね、まあ、そもそも彼らはエピニックライフ館の移転においてはあの何でしょう、必要性の確認をしなくともあのエピニックのアドレスの移転を出ることができるようになるんですね。そうすると仮に AA 地域のアドレスをエピニック地域の人が移転を受けて、さらにじゃあ審議なしにライフに流すということができるので、それが AA 地域の人にとって懸念になるかどうか、そういうことをやると AA はじゃあもうエピニックと移転しませんと言い出すかという影響が不透明なので、ライフ地域での移転というのは DC 理事会の判断で保留というステータスになります。ちょうど今これについて議論しているので、あの理事会が集まって何だって理事会が集まって議論しているらしいので、まあ近日結論が見えてくるかなと思います。じゃあ個々の提案のご紹介に入りたいと思うんですけど、S 番号の分配基準の見直しなんですが、これもともとの背景としては、まあ、一応その提案上の理由としてはあのなんか今の基準 APNIC の基準で書いてあることがマルチホーム接続を求めていながら、まあ、ルーティングポリシーを単一のルーティングポリシーというふうに言っているので、マルチなのかシングルなのか矛盾するということを言っていました。ただ議論の中で明らかになったのことがですね、まあ、途上国のスタートアップ企業、あの、まあ、途上国以外でもスタートアップ企業ってそうかもしれないですけど、いきなりすぐにマルチホーム接続を、まあ、行うことが難しいと、あの保証もできません。で、まあ、特にあの途上国において一部の国では上流が2つしか存在しなくてですね、ちょっと嫌がらせのようにですね、あの料金をふっかけてくるというようなことがあるので、マルチホームにしたいわけじゃないんだけれど、シングルホームでも上流に依存しないような状態を保っておけることがあの重要というような、ちょっと日本ではあまり聞かないような事情もあるらしいです。そんなことから S 番号が必要としていながらも、マルチホーム接続を求める要件があるとあの分配を受けられないので、虚偽の申請を行っているケースが多く見られている、なので実態に合わせたポリシーにしたいということでした。で提案されている内容としては、まあ、あの現在マルチホーム接続を行っている、これは今まで通りですね。 で、でこの2点目が今までと変わるところで、まあ、常に PR でその分配を受けていて、かつ将来マルチホーム接続を行う、まあ、意思計画がなくてもあって、やりますという気持ちがあればいいということらしいです。で、まあ、なのであのその気持ちっていうのをどの程度真面目に考えるのかっていうこと次第があって、まあ、日本の方は比較的真面目なので、気持ちを表明するからには具体的な計画があって思うでしょうし、お国側によっては、まあ、別になくても気持ちがあると言っとけばいいんだな、あの別にコミットしなくてもいいからっていうことで、まあ、解釈によって大きく緩和されるということもにあの考えられます。じゃあ S 番号の在庫の影響なんですけど、まあ、2倍との S 番号はまだもうこの、あの 0.01% ぐらいしか分配していないので、あの枯渇は心配しなくても良さそうなんです。なので、まあ、まずは試行してみてから、まあ、非常に大きくその S の数が増えて、ルーティングにおいてそのあの在庫の枯渇も心配なくても、まあ、経路の数が多くなりすぎてとか、そういう懸念がないかっていうあの、まあ、影響を見て、まあ、必要であれば見直せばいいんじゃないかというような話になっているというところです。で、皆さんの質問としては、あの、まあ、見直すといってもじゃあどういうタイミングで見直そうとか、じゃあ経路の数がこういうペースで急激に増えていったら見直しましょうかということを特に決まってるわけじゃないので、これはもう少し詰めるべきなのか、それともその時々で対応すれば良いと思いますかと、気づいた人があれこんなに増えてると、これはもしかするとこういうことが経営かもしれない、見直しましょうというふうに、まあ、提案をできるようになるからいいんじゃないかという、まあ、どちらですかということと、それからまあグローバルルーティングへの影響、全体の経路数だけではなくてエースの数も増えていくので、そういった場合どうなのか、で同じ条件を国内に当てはめたときに、例えば非常に大きなあのネットワークを持っている場合だ だと、あの今プライベートエースで無料しているところも、まあ、あの申請できるようになるかもしれない。じゃあそういった場合にどういう影響が考えられるんでしょうということが、あのお伺いできればと思います。で、それが1点目ですね。もう一つが、まあ、多少関連しておるんですけど、 VU の PI 割合での基準の見直しですね。これも今マルチ訪問接続を行っているということが要件となっているんですけれど、似たような事情で、まあ、上流が一つしかないですとか、それからですね、最近その、まあ、ISP の VU アドレス外交がないのでお客さんに割り当てができません。なのでお客さんが直接エピリックに行って申請してくださいというようなケースが結構あるみたいです。あの例えばアイデンティックはそういうことをプロモーションしているというふうに大々的にあの数回前に発表していました。ただそういった場合でもマルチホーム接続がある、あの要件があると結構ハードルが高い。一つは、まあ、どんな企業でもマルチホーム接続ができるわけではなくて、あの一般的な企業だとそんなにマルチホーム接続ってやってないことが多いですよね。なので、まあ、虚偽の申請につながっているということです。で、あと、まあ、それからですね、まあ、日本の場合は移転でなんとか対応ということがあると思うんですけど、途上国の場合まだまだその料金が高いので移転費用は負担できないというようなケースがあると、まあ、そういったこともあるのでですね、まあ、ここに示しているような要件で、マルチ訪問接続を行わなくとも、まあ、直後に 25%、 1年後に 50% を使用するということを示したり、マルチ訪問接続を行う意思がある、またこれまた意思があれば、まあ、PI の割合を受けられるようにしましょうということです。なので、まあ、あの非常に真面目に取られると、まだ他にもそのまたはあの終わり要件でマルチ訪問接続というのが残っていたり、まあ、6ヶ月以内にプレフィックスを報告するというのがあるのでいいですけど、緩いことだけ見ていると、まあ、24の割り当てを受けていて、マルチ訪問接続を行いたいなという気持ちを持っていればいいということなので、まあ、緩和されるという解釈もできなくはないです。まあ、実質的にのこの要件でいくと、今、上流から24の割り当てを受けていれば、PI の分配を受けることが可能になるという解釈もできます。なので、まあ、ちょっとそういうあの厳しめに見ていくとどういった影響があるのかということですね。多分 ISP の皆さんにとっては、まあ、自分たちの在庫がなくても割り当てを受ける、顧客に割り当てられると嬉しいのかなとも思いますけど、 VU アドレスの在庫の影響はどうなんだろうということをですね、まあ、今までのそのスラッシュ22を超える割り当て過去にどれくらい行ってきたのかと、2010年からあの実績ベースと2014年の実績、1年間の割り当て数の実績ベースで、計算をしてみました。なので、残りのそのスラッシュ8における在庫の在庫が、まあ、今後今の単純計算でこれまでのペースだと大体 5.5 年で、なくなりそうであるという計算になりますというのは、まあ年間で2000件かけるスラッシュ22を分配しているのでということですね。で、この基準を緩和したときに、まあ、これだけの数、その、22換算にするとこれだけの数 の、 あの割り当てを年間行うということになって、なので少し 5.5 年よりも加速して3.4年で枯渇しそうで、2010年でも非常にそのアドレスの取得のラッシュがあった時期なので 2.7 年で枯渇するというあの、まあ、です。まあ、どちらにしても 5.5 年って長くないので多少あの縮まってもいいという考え方もあるかもしれないんですけどね。これ詳しくあの、まあ、シミュレーションをここに示していますので、興味があれば後でご覧になってください。で、今の議論の方向性としては、まあ、支持するあの意見が複数見受けられて、まあ、それというのも大体その、まあ、下流というか割り当て先に対してもアドレスが持ってないと割り当てられませんねということで、まあ、欲しいですというようなあの意見が多数でした。で、このエータの分析はあの JPNIP から先ほどの数値含めてあのメーリング紙にポストしたんですけど、まだ意見は表明されていないという状態です。というのが、VU の割り当て基準の見直しですね。 PI の割り当て基準の見直しです。で、次に V6 のユーザー割り当てサイズの登録なんですけれど、これはですね、あのもう少しあの指定事業者以外の方からすると詳しい話になってしまうんですが、あの個々の個人のユーザーに例えば割り当てている場合って、1 1個にユーザー割合とか登録するとユーザー数多い自動車さんがものすごい割合で登録の数になるので、一括してインフラ登録というふうにまとまったレンジで登録をされていることがあるんですね。オリオンでもそうですし、 V6 でもそうやっています。ただし V6 の場合割合サイズが結構スラッシュ64なのか56なのか48なのか幅があるのでですね、ユーザーの割合サイズが、ちょっと確認しづらいと。でかつどこか一部のユーザーがアドレスがブラックリストに載せられてしまうと、その、インフラとして登録して他のユーザーも含めてるアドレスで全部がフィルタリングされてしまう可能性があるということで、そのように、影響がないように、まとまってアドレス登録するかもしれないけど、このレンジっていうのはスラッシュ53で1ユーザーに登録してるんですよとか、そういったことを登録できるようにするのはどうかというような提案でした。で現在の議論の方向性としては、やりたいことは分かりますということで、ただ今もディスクリプションのところで書けるよねとか、果たしてそういうことをやってフィルタリングされなくなるかとか、そういった疑問も表明されて継続議論というふうになっています。で V6 の、 初回割引サイズの拡張というのは、取り下げとなったということをお話ししました。なので ABNIC がすでに過去の経緯からスラッシュ29をリザードしている場合は、審議を行わなくても最大でスラッシュ29までの割振りを認めるということが、ここの JPOPM でもご紹介されてきたと思うんですが、ちょっと過去数回の ABNIC ミーティングで議論しても、別に必要であれば申請を受けられるわけだし、その審議なしにいくらリザーブされているとはいえ分配を認める必要はあるんだろうかというものが示されて、審査されないという形でした。で、APNIC40、今年の夏、ジャカルタのミーティングに向けて、じゃあ何か国内からコメントをしていくとすると、この継続議論となっている3点について皆さんどう思いますかということと、それから本当になんか他の地域の特に南アジアの人たちを見ていると、困ってる、自分たちは困ってるんだと思うと、もうガンガン積極的に提案をしているんですね。なので国内でももし困ってることがあれば提案はできますということは当たり前なんですけど、再度お話ししていきたいのと、何もない状態でいきなり提案っていう気持ちにはならないのかもしれないので、参考までに例えば枯渇後の在庫枯渇後にですね、必要最低限パイプスピン向けにメディアの割当在庫を確保する必要があるという提案が大陸地域が既に実装していて、アフリカ地域でも最近と北朝鮮の電力を確保しています。でそれから RIR 以外の地域でも例えば営利から割り当て分割されたアドレスって今営利地域でしか使えないんですけれど、もう少し例えばグローバルな企業であればマイクロソフトがアメリカで分割されたアドレスをアジアで使うようにしたりとか、そういったことを認めるべきかどうかということが議論になっていますということをご紹介したいと思います。
まずはじゃあどうもありがとうございました。そうですね、判件についてですね、このあたりの部分でまず現時点でコメント等がある方おられましたら、ぜひフィードバックをいただければと思うんですけど、ご質問でも結構ですので、何かございますでしょうか。よろしいですか。それではじゃあこのご報告についてはこれで終わりといたします。奥谷さんありがとうございました。